1、ハンドボールフェスティバルを開催します。7月1日日曜は、市スポーツセンターへ。東久留米市がハンドボールに熱いのはなぜかな？確かめに行こうよ。7月1日日曜、市のスポーツセンターにおいて2回目となる、東久留米市武蔵村山市共催ハンドボールフェスティバルを開催します。2020年東京オリンピック・パラリンピックの開催が近づき、スポーツの話題を目にすることが多くなりました。今号ではハンドボールに関する取り組みを紹介します。詳しくは障害学習課スポーツ振興係、電話 470-7784、または特定非営利活動法人市体育協会、電話 470-2722 へ。熱いわけがあるんです。東久留米市には西中学校ハンドボール部女子男子と南中学校ハンドボール部女子男子があります。さらに小学生によるクラブチーム東久留米市ハンドボールクラブがあります。特に西中学校ハンドボール部と東久留米市ハンドボールクラブは毎年全国大会に出場し上位に入賞している強豪チームです。西中学校ハンドボール部はこれまでに男女合わせて全国優勝を春夏通算6度、女子は平成17から19年度に出場した全国大会で3連覇を成し遂げるなど、私たちを驚かせてくれました。現在のチームは5月13日に行われた東京都春季大会で男女とも優勝しています。今後の活躍も目が離せません。さて、全国的にも小中学校でハンドボールの部活動やクラブがある地域が多くない中、なぜ本市ではハンドボールが注目されるようになったのでしょうか。スポーツをテーマにした教育委員会の座談会で、市立西中学校の主幹教諭、同校の男女ハンドボール部総監督の尾石智弘さん、公益財団法人日本ハンドボール協会 NTA ナショナルトレーニングアカデミー委員長が、同校のハンドボール部について次のように話をされています。子どもたちはまずはハンドボールが好きで、体を動かすのが好きなんです。勝ち負けはその次のようです。先輩が日本一になった重圧は後輩にのしかかるでしょうが、大人と感じ方が違っていて、決勝戦でも雰囲気を楽しんでいます。西中学校の卒業生の多くが、その後も楽しく続けてくれていて、中にはオリンピックのナショナルチームのレギュラーとしての出場を目指したり、指導者になっている子もいます。本市でハンドボールが熱くなった理由は、以下の環境があることが考えられます。小学生チームがあることで、ハンドボールに触れる機会が小学校低学年の時からあり、中学校進学後も続けている子どもがいること。いずれの年齢段階でも、子どもたちが自ら続けたいと思える指導者に出会えていること。保護者をはじめ地域ぐるみの応援があること、そして現在は競技人口も増え、支えてくれるサポーターも年々熱くなっていることなどです。さて、市教育委員会ではハンドボールを通じて地域の皆さんにスポーツに関心を持ってもらうため、昨年度東久留米市と武蔵村山市共催によるハンドボールフェスティバル2017を開催しました。当日は延べ1500人もの来場がありました。これはハンドボールの部活動が盛んな武蔵村山市及び同体育協会と本市及び市体育協会が連携するという新たな試みです。大崎電気工業ハンドボール部による技術指導や、 同社と国士舘大学ハンドボール部とのエキシビションマッチなど、一流選手の迫力あるプレーに、出場した小中学生や観客が見入っていました。今年のフェスティバルの見どころは、今年も7月1日日曜に、両市によりハンドボールフェスティバル2018を開催します。当日は女子実業団ハンドボールチームの HC 名古屋による小中学生対象の講習会や、HC 名古屋と東京女子体育大学ハンドボール部によるエキシビションマッチも行います。両チームには西中学校の卒業生が所属しています。さらに、会場には今年も販売エリアを設け、多くの障害者団体の出展も予定しています。市のスポーツ振興につなげます。2020年、東京オリンピック・パラリンピックの開催を前に、各市町村では様々な取り組みを行っています。東久留米市教育委員会では、今後もハンドボールフェスティバルの参加自治体を増やしたり、ハンドボールの座学講習会を実施するなど、新たな取り組みを考えていきます。このハンドボールの盛り上がりが他のスポーツにも波及し、多くの市民の皆様がスポーツに関心を持ち、実際に取り組まれるきっかけになることを期待しています。編集後記。2020年は子どもたちの学習環境が変わります。小学校5、6年生から外国語が教科になり、外国語活動は3、4年生に前倒しとなります。道徳も今年度からは小学校で、来年度からは中学校で教科となります。一方、社会全体で働き方改革が唱えられ、特に教員の働き方が大きく論じられています。中学校の部活動での教員の負担軽減や、子どもたちの休養の確保が求められるようになりました。市教育委員会では、部活動指導員をはじめ、外部からの人材活用を図るなど、部活動のあり方を学校と一緒に考えていこうとしています。これからも、教員と子どもたちにとって、学校が楽しく学べる場であるとともに、他人への思いやりなどを実践する場であってほしいと思います。